ストーリーはスタートして初めてのギフト。
水嶋優の各駅停車で自慢してこうぜ。はい、というわけで始まりました、タイトルコールで皆さんご察しかと思いますが、今回私一人です。いや、一人ではありません。
はい、
今日はこの方と一緒にお送りします。よ
っよっ、クロスフェードのカズです
お願いします。
どうも久しぶりです。ここに来るのはここに来るのは久しぶりじゃない、住んでる
住人でした
住んでる、3年9ヶ月住んでる
はい、今回ですね、まあ、私水嶋優と、このラジオを作ってくださってるカズさんとお二人でね、
で多分ダラダラしただ
らだらと
だらだらと
お送りしようと、
正式な42回になるか
最後まで分かりませんが、
42回だったものになるのか分かりませんが、
うん、41.5 かもしれないですね。
40、あ、41.5 ね、うん、41.5 ね。
もうさゆみちゃんがいない心細いよ
心細いかな
ボケボケだけどいないといないで心細いですね。
そうだね、あのボケボケの割には根本はしっかりしてるもんね。
根が真面目なんで。
そう、根が、そうそうそう、根が真面目なの。それいい言葉だった。
根が真面目だからそうなんですよ。そうそうそう、うん、これでも本人がいないと悪口みたいな状態ね。
今完全に悪口だから、うん、しょうがないよね、いないんだもん。
そう、あのボケボケがないとちょっとな、寂しいな。
寂しいね。
寂しいですよ。
ねえ、生電話とかしたいとこだよね。
確かに。確かに。それはありかもしれない。そうだね、急に。もしもし。めちゃめちゃ迷惑。
迷惑だね。迷惑だけど、ちょっと考えてみようか。
いや、もう本当でもちょっと何をお送りするかは。
そうだね。何も決まってない。
予定は見てです
か。酒だけは継がれてます。
はい。はい、では、第42回、カッコ仮も最後までお楽しみください。この想いカバンに詰めてきたけど、遠すぎても諦めちゃいそうな、このリアルをクリアして帰るんだ君のもとへ。どっちかさま始まりの日。お酒の紹介コーナー。はい、
はい、ここでさゆみちゃんだとコーナーって言
うんだよね。そう、エコーが。
そうそうそう、エコーが。
人工エコーが入ります。
エコーなのかはいはい。はい。はい。お酒のコーナーです。
はい。というわけで本日は、はい、こんなご時世なので、
はい、
コロナビールでーす。
はい。はい。これがなぜうちにあるかというとですね、はい、詳細を話してしまうと、
はい、
ちょっとお手伝いとかさせてもらってる絶対クラブってバンドがあるんですけど、はい、それが、この間、某ライブハウスで、これ、アナログクラウドファンディングって、
はい、やってますね。
一本、すごい高い金額で売って。
言い方。
いや、俺、スタッフもやってるところだから、たまに。そうそう、高い金額で売って、
はい、
まあ、あの、クラウドファンディングみたいな感じで、うんうんうん、買いたくない人は買わなくていいよ、みたいなやつだったんだけど、はい、なんだっけ、いいねの数割る10、
はい、
買うよって言ったら、はい、31本買う羽目になったらしくてですね。
すい、
はい。1本いただいてきました。
あ、よかった。ありがとうございます、はい。ね、もうこんなご時世ですからね。
こんなご時世なんでね。
はい。
ねえ、なんか、
本当、
別にこのビールが悪いわけじゃないけどね。
そうなんですよね。
そうそうそうそうそう。
でもこれ結構売れてるんじゃないですか。
今すっごい売れてるらしいよ、
ね。
うん。
そうですよね。
そうそうそう。
みんなだってそうやって、ネタに使えますもん、
全然。俺もともと好きなんよ、コロナビール。
いや、わかります。
なんかね、ビールが実は、うん、あれ言ったかな、ビールが俺あんま好きじゃないの、根本的に。
そうなんですか？
飲めるのが、海外物のビールの一部と、
はい、
黒ビール。
あー。
黒ビールはちょっと違うじゃん、テイストがさ。そうなんだけど、普通のビールは本当にあんまり好きじゃなくて。
あれですか？なんか苦味が強い。でも黒ビールって苦味強いですよね。
多分、ね、唯一飲める、唯一でもないんだけど、はい、飲める日本のビールは、
はい、
キリンのラガ
ー。
あれね、昔のキリンなんだよ。
はいはいはい。
瓶ビールのさ。
うんうんうん。
昔のキリンなので、うんうん、うち、親の実家が酒屋だったのよ。で、夏になると、キリンのビールと、
はい、
あと、三楽って焼酎を、お中元。
は
い、冬はお歳暮で、いろんなとこにの、うんうん、なんつうんだろう。お中元を送る人のとこに持っていくわけ、
うんうん。
配達とかするんだけど。で、割れたんとか飲むんだわ。
うん、
まあ、中学生とかだったんだけど。そうそう。
い
や、割れたやつだからね。そうそうそうそう。
へぇー。
うん。で、当時から飲んでたから多分飲めるんだと思うけど。
なるほど。
あとの、ほんとドライとか絶対ダメで。
ええー。
うん。
私スーパードライが一番好きですけどね。
日本のビールだと。
なんかさ、土台ってさ、
はい、
飲んだ後本当に土台にならない？
ね、なります。それがいいんじゃないですか。
あれが絶対ダメなの。
へぇー。
そうそう。
カーンとか言って。
カーン、カーン。これな、カーンって、カーンって言って。
なんか、なんだろう。でも私一番好きなのは、
うん、
ハイネッケンかハートランドなんですけど。
ああ、その辺はね、多分大丈夫。あとはだから、昔だ、流行ったやつだったらバドワイザーとか。
ああ、もう美味しいですね。
バドは全然、学生時代から飲んでたんで、学生って専門学校の時にね。
うんうんうん。もうさっきでも中学生って言ってかな。あれだ、オリオンビールとかも意外と好きですけどね。
ああ、多分ね、そういう、なんつうんだろう、一般メーカーの普通のビールじゃないのは飲めると思う。
ああ。
銀河高原とかさ。
はいはいはい。
そうそう。は飲めるんです、普通に。
うんうんうん。
そうそう。
美味しいですよね。
そう、だから、俗に言う最近とか発泡酒とかさ、第2のビール、第3のビールあるじゃない、うんうんうん、国産メーカーのほんとダメで。
ビールはでも、全然味違いますからね。違
う。今まで飲んだ中で一番美味しかったのは、ビール工場行った時に、
うん、
まあ、川口に住んでて、
はい、
近くにビール工場が
住ん
で
て、
そう。で、そこに行くと、そこのなんだろう、ビュッフェタイプの、なんかこう、はい、食堂みたいなのがあって、
はい、
そこに行くと、地ビールが飲めるの。
ええー、
しかもそこで出したばっかと。
絶対美味しいじゃないですか。そう。
めっちゃくちゃワインみたいな。
いいな
めっちゃ美味しかった。
そう、今もあるんですかね。
いや、そこね、工場が今なくなっちゃって、
あ
で、
じゃあ無理だ。
そう、なんだっけ、ライオン？
はい。
はまだあるらしいんだけど、
うん、
そのお店はね。そう、けど、地ビールは多分飲めないんじゃないかな。長いこと言ってないけど。
地ビールか。絶対美味しいな。
いや、半端じゃなくうまかったよ。
ね、絶対美味しいですよね、うん。いいな。
ジンギスカン食いながら
地ビール。あ、もう最高。最高。札幌でしかできないと思っていたやつ。
そうそうそうそう。で、川口でできてた、昔は。そう。
いいな。
うん。なんか当時の教え子と一緒に
行きました。でもコロナは、じゃあ、結構好きな部類なんです
ね。コロナは逆に、うん、バーとか行った時に、
うん、飲みます。
飲む。
ああ、
うん。
ライムとかレモンとかね、入って。
カクテル系は特に大丈夫なので、
ああ、
うん。ビールが入ってる系のカクテルとかもあるね、たまに。
ありますね。
は大丈夫なんで。
逆に普通のカクテルがマジで飲めなくて。
なんで？
甘いのがダメなんですよね、甘いお酒。
甘くないやつだったらいいんじゃないの、じゃ
あ。
ジンベースとか。
ああ、でもジンが好きじゃないんですよ。ウォッカ、ウォッカならいけます。
そう、俺なんかもう、ボンベイサファイアだけあれば生きていけるぐらい好きなのに。
何ですか、それ。
あ、ジンのあの、青い瓶のさ。
ああ、
ボンベイ、ボンベイサファイア。あれめっちゃ美味しくて。
へ、
家で酒飲まないんだけど、ボンベイだけは昔家にあった。
ジンなんか、癖強くないですか？なんか。
あー。癖強い。
ジン、うん、
強いっちゃ強い。
あ、ジントニック
は、トニックウォーターが癖が強いんだよ。
まあでも、
うん、
いや、なんかジンバックとかまずダメですもん。
ああ。
ジンが入ってると、なんか、みたいな。なんか薬じゃないけど、なんだろう。
ジンライムは、ライム
が。ライムもなんか、うん、もうジンが入ってる時点でダメですね、私。
あ、そうなんだ。
やっぱもう日本酒が一番好きなんで。日本酒ですよ。
この間聞いた酒の変な話だと、
うん、
その、たまに行くライブハウスの、ドリンクカウンターに、
はい、
ちょっと知り合いの方が昔入った時に、あった事件らしいんだけど、
はい、
チューハイとかって入ってつくじゃん。
はい、
けど、あれって焼酎じゃん。
うん。
うん、チューハイで、焼酎のチューってハイボール、ハイじゃん。
うんうんうんうん、
なんだけど、ハイボールって、焼酎入ってないじゃん。
はい。
うん。けど、同じハイがつくじゃん。
うん。
なんで入ってついてんのに中身が違うんすかって話になったらしくて、って話を違うバンドをやってる子に話したら、はい、私もそう思ってたって言われて、
確かに
みたいな。
ハイボールの入って何なんですかね。
俺も知らない
。確かにそう言われてみると、何のハイなんだろう
ね。
炭酸で割ることがハイではないですもんね。
違う違う違う。
確かに全然考えてなかったな。
うん、なんか意味がわかんねえって言われたらしくて
。と言われましてもって感じですよね。
そうそうそうそう。そう、そう、とても面白い方なんですけどね。そうそう。
確かに。でもマジか。ハイボールも飲めないんですよ。
マジで？
ウイスキーが飲めないんで。
本当に趣味合わないね。俺、酒飲まないけど、普段あんま飲まないけど、はい、ハイボールはめっちゃ飲むんで、バンドやってる時の差し入れは俺だけなぜかハイボールだった。みんなビールなのに。
あー、なるほど。
うん。
うん
う
んうん、
お客さんが知ってる人が、まあ、トリスのハイボールとかそういうのを買ってきてくれる。
なんかうちのバンドも、
うん、
私が一番ダントツでお酒飲むんですよ。
そうだろうな。間違いないだろうな、それはな。
もうメンバー男子全員、
うん、
甘党なんですよ、どっちかっていうと。
あ、甘党なんだ。
はい。
あ、じゃあ何かあったら差し入れは甘いものは多く
て。甘いものがありがたいかも。
チョコレートを買っていくとゆうちゃんが死ぬって。
そうなんです。私は食べれない。そう、それで、一回、その、りょうちん、ギターのりょうちんのお知り合いが、ライブ見に来てくださった時に、うん、ビール3本に、1本梅酒だったんですよ。
うん、
で、りょうちん梅酒、しか飲めないと言っても過言ではないぐらい、ほんと梅酒しか飲まなくて、なんかそう、りょうちんだけ梅酒。
あ、梅酒ね、梅酒ほども好きだもん。うん、梅酒は、その、数少ないうちにキープしてあるお酒の中に一時期あった。う
ん、
果実酒が好き。
果実酒もなー。
あ、趣味合わないね。
甘いんだもんな。
ね、なんか渋谷に、なんかカウンターのとこに果実酒だけを十何種類こうつけて、カリン酒とか、そういうのわーっとつけたのが置いてあるお店があって。
あ、でもそれは気になる。
よくあの、声優事務所さんに行った帰りによく、そう役者と行ったりしたりしてたし、あと池袋の、今ないのかな、お好み焼き屋さんずっと通ってた、30年ぐらい前から行ってた、はい、で、ここ8年ぐらい行けてないお店なんだけど、そこも5種類ぐらい果実酒をつけてて、お好み焼き食べながら梅酒。
果実酒か。梅酒が私好きじゃないですね。
あ、
梅干し大好きなのに。
あ、そうなんだ。あ、はい、けど梅干しはまたちょっと違うもんな。
違いますよね。
シソとかさ、なんかああいう系統の味がするんじゃん、うんうん、
だから大体メンバーで居酒屋に行くと、
うん、
私と、あと、ベースのタムは、
うんうん、
割と合わせてビールとか飲むタイプなんですよ。
うん、
だけど、もう2杯目からは、うん、私がビールで、りょうちんと、
うんう
ん、おしんちゃんも、
うん、
梅酒で、
うん、
で、タブは合わせてビールかな、みたいな。
ああ。まあ、ね。
やつはできる子なんで、真面目なんで。
一番の中で、あの、言い方すっげえ悪いな。一番の中で性格が良さそうだもんね。
そうですね。
これ、今、本人を褒めるつもりで言ったんだけど、後の3人をめっちゃさりげなくディスってるなって思って。いや、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないよ。
本当に。
りょうちん大好きだし。
いや、嬉しい。
そうそう。
本当に、タブは、うん、ちょっと、ダメなぐらい真面目すぎる。
真面目。まあちょっと気を使いすぎな感じなイメージがあるよね。
そうなんですよ。で、もう、なんかもうほんとスタジオとか入ると、
うん、
私と、おしんちゃんがもうとりあえずもう小学生みたいなノリでふざけるんですよ。
うんうんうん、
で、そこにりょうちんも混ざるんですけど、うん、いつもそれを最年少のタムが、うん、なんか優しく見守るみたいな。
見守っちゃうんだ。そろそろ始めようよって言わないんだ。
年長組3人がもうふざけ倒しちゃって。
ああ。ベーシストってそういう人が多いのかな？
寡黙な人が多いんですかね。
うちも、なんか、亡くなったバンドの、
うん、
最後のベースじゃなくて、その前にいたベースは寡黙なタイプで、
はい。なんかでもベースってそういうイメージありますよね。
なんかね、よくツイッターとかでさ、
うん、
あの、バンドのイメージみたいなやつでさ、
うんうんうんうん、
ベーシストのところだけすっごいディスられて
書
いて
る。ありますね。
そうけど、あれみんな正しいって言うもん、
ね、確かに。いや、うん、ちょっと変わってる。
変わってる人多いね、確かにね。
うん。うんうん、
黙々となんかやってるみたいなタイプの人とかね。
ああ、そうですね。なんかもうタムも、だからうちら結構ふざけていじったりするんですけど、
うんうんうん、
あいつお笑い好きなくせに全然うまい返しもしてこないし、もうこっちがただただいじめてるみたいな気になっちゃって。
乗ってこないんだ。
そう。
乗ってこないんだ。ダメーってやってくんないんだ。やってくんないんだ。ちょっと古かったね。
いや、それは、まあ、みたいな。やばい、悪口。
ディスってる、ディスってる。
いや、でも、愛のある、いじりなんで。うちの子、
ね、
本当。はい。そうなんですよ。だからもう本当、もうメンバーが私は好きすぎて。そう。
まあ、なんかあの、あれだもんね。あの、他人のバンドのこと言うのはあれだけど、学生のノリでね。
そうです。
集まってるからね。
いい意味で。
いい意味でね。
うん、
はじめね、あの、こんなの始めますって聞いたときは、そういう雰囲気な感じなイメージがなかったんだけど、
うんうんうん、
始めたらなんかね、そんなノリになってた。
そうなんですよ。仲が良すぎて、なんか。
なんてそういうとこがいいんだよね、学生ノリで遊べる。
そうなんですよ。
そうなんだよ。だからうちも次、今組んでるんだけどさ、
はい、
で、あの、明日もちょっと新しいギターと一緒に飲み行ったりするんだけど、はい、あの、気持ちが楽な人たちを集めた。
ああ、いや、まあ大事ですよね。
前のバンドもそうだったんで、いろいろあったけど、うんうんうん、そう、すごい仲良くて。
いや、大事ですよ、マジで。
そう、楽しかったんだけどね。
で、そこで、仲いいけど、ちゃんと言いたいことも、
あ、そうそう、
言えるしっていう環境がすごいやりやすいです、ね。
前のバンドはね、それが良かったんだ
よ、うんうんうんうん。
自分の次に年長だったギターが、何でも言うタイプの関西人だったんで、俺も何でも言いたいタイプなんで、
うん、
そう。
うんうん。
そうそうそうそう。
もうなんか、遠征の、 車の中とかも超楽しかった。
あ、そうだそうだ。遠征楽しいでしょ。
いや、もう超楽しかったです。
あれ、遠征この間が初だっけ。
そうです。1月にいたのが初ですね。
え、名古屋だっけ。
名古屋と滋賀ですね。
あ、そっかそっかそっかそっか。
2days で。
そっかそっかそっか。
はい。超楽しかった。
楽しいよね、遠征はね。うん。なんかさ、うちもよく遠征の時さ、新幹線で、はい、まあ全員じゃないんだけど、先に大阪行ってるとかいるんだけど、うん、新幹線で行って、新幹線で寝ようか、みたいな、うん。もう昨日あんまり寝れなかったしって言うんだけど、
う
んうんうん、結局起きてるもんね。
だ
って
行
きは、
ね、
行きは起きてるよ、大体ね。帰りは疲れてんだけど。
くちゃめっちゃ。
そうそうそうそう。
いや、本当に。
楽しいよね。あれ、もう全然酒と関係ない話になっちゃうけど、大阪はどこでやったんだっけ？
あ、大阪じゃない。
あ、大阪じゃない。滋賀、
滋賀はバリハリ。
あ、バリハリか。
はい。
そっかそっか。
めちゃめちゃ楽屋広い。
あ、そう、あ、そうだそうだ、その話と。そうそう、うちも去年一回行って、楽屋が走れるぐらいね、通路みたいになっててね、
ち
ょっと迷路なんだけど。で、2階に行くとね、筋トレ器具が
多くて
ね。そうそうそうそうそう。
超楽しかった。そうそう。
行くまでが大変だけどね、何もないから。
うんうんうんうん、
本当に、本当にここで張ってるみたいな感じの道をずっと、
ね、なんか、
なんていうの、剣道みたいなところずっと歩いてて、
はい、なんかこれ、帰省しただけかな、私、みたいな。
そう
ぐらい、なんかもう地元の景色に似てるし、なんか山見えてるし、部屋合ってるみたいな。
そうそう。で、なんか普通のね、普通の民家みたいなとこあって、
はい、
合ってんのかなって歩いてくと、突然、なんか街道沿いにあるパチンコ屋みたいな建物があって。
そうそうそう。
うちが行った時はちょうどその前に主催の人たちがいて、はい、ここですよみたいな感じだったんだけど、そうそうそう。
めちゃめちゃ不安でしたよ。
不安だったね。あそこパチンコ屋だったんじゃないのかなってずっと思ってんだけどね。入り口の雰囲気とか。
こんなとこに本当にあるみたいなね。
そう。今日ね、地方ってそうなんよ。
あ、そうなんですね。
そう。こんなとこにあるのみたいなとこにあって。でもね、すごいいいと、音もいいし、
いや、本当に
ステージもいいし、高さも高いし。
そう、高いのがいいですよね。
そうそうそうそう、演奏しててすごくいいとこで、あそこは絶対また行きたい。
いや、行きたいですね。
行きたい。
うちらもみんな言ってる。
うちがターシーの君たち一緒に行こうか。
え、行きましょうか。
行こうか。向こうの人にちょっとお頼みして。うちのバンド行った時は、
はい、
向こう、まあ名前出しちゃうと、その、向こうでよくイベントやられてる、ロザリオアークさんってとこで、はい、よく対バンをしていて、はい、で、その、うちがちょっとお手伝いしてるイベントが、その翌日に大阪であったんで、
うんうん、
で、そのあたりで行きたいなって言って、うんうん、ちょっと無理言って、なんかいいイベントあったら出させてくださいって、前々から言ってたら出させてもらったみたいな。そうそうそう。
そう、なんか、うちらが呼んでもらったのは、りょうちんのお兄ちゃんがやってるバンドさんが主催で、その日、バリハリでのライブが。
あいつなんてバンドさん？
なんか長かったんだよな。なんか長かった。
長いんだ。あれ？長いような名前だった。お兄さん？
お兄ちゃん。
お兄ちゃんは前、そんな話してて、座談会だよね。なんだっけ、スリープレスインペインってバンドに昔いたって噂を聞いたんだけど。
え、わかんないです。
で、そのバンドにいて、
はい、
そのバンドの、メンバーの一人が今、ロダリオワークさんにいる。
そうなんですか。
なんだっけ、ギターの。
え？わからない。
あ、ギターじゃない。
わからない。
あ、違う違う。国空軍にいる。
国空軍にいる？
あの、
4人。あ、キリオさんですか？
あ、そうそうそう。
はい。
が確かスイープレスに絡んでたんじゃなかったかな。ちょっとその辺のがうる覚えなんだけど、
いや、なんかそう、お兄ちゃんが
もうギターで、バンドやってるのね。
あ、そうですそうですそうです。
そっかそっか。
で、主催だとか呼んでいただいて、
うん、
めちゃめちゃ楽しかったっていう
ね。りょうちん意外とね、身近な人なんだよね、うちもね。
みたいですね。
そうそう、前にあの
この世界が狭いですよね。狭い狭い。
前にちょっと対バンして、
めちゃめちゃ
お会いするたびにご挨拶させてもらってる、はい、某ギタリスト、大阪の某ギタリストさんと、りょうちんが二人でなんかのね、お手伝いで、二人でツインギターでやってたとか、
うん
う
ん
う
ん、
そういう話を聞いてるんで、狭いんですよ、このね。
ね、繋がりますよね。
バンド関係は、役者関係の次に狭いね。
なんか私も別に音楽にシフトチェンジしてそんなに長くないじゃないですか。
うんうん、
でもめちゃめちゃ繋がりますもんね。
めっちゃ繋がってるね。やんなかったセッションバンドの人とかも、
そうですよね。
こっそりちょっと、うちは直接じゃないんだけど、
はい、
間接的に繋がってて、この間、某ライブハウスで見かけたもん。事務所でダダダしてたら。いらっしゃってたよ。
すごいですよね。
狭い狭い。
狭い世界なんだな。
狭い。狭いっす。ね、びっくりするよ、本当に。
もうほんで、何の話ですか、これは。
もうコロナビールだったんだけどね。そうそうそう。コロナビールの話だったけど。
はい。
まあ普段飲まないからね。
最近どうですか？
最近は、 最近なんだろう、もうこいつのおかげでいろいろ大変ですよ。
まあそうですよね。
コロナのせいで。
うん。
コロナで、もうこの間 Facebook に書いたんだけど、仕事が3本ぐらい飛んで、
うんうんうん、
イベント関係の仕事とか、で、たまにお手伝いに行ってるライブハウスのヘルプの話も、4本ぐらい入ったうち3本飛んだんだよね。でそこはお金が目当てで言ってるわけじゃないんだけど、
う
ん
う
ん
まあでもうちらもね、ちょっと辞退させていただいたりとか。
そうだよね。
はい。
そうそうそう。
いろいろあったんで、ちょっと、勘弁してほしい。
いやー、本当にね、ライブハウスのせいにされちゃって大変だったからね。
本当ですよね。うん、なんかもう、ライブハウスがすごい今世間から悪者扱いされてますからね。
うん。その割には、あれだよね、お芝居とか、
うん、
例えばお笑いライブとか、自粛してるとこが多いけど、うんうんうんうんそう、とこはやってても、あんまり文句言われないんだよね。
そうなんですよね。何なんですかね。
何なんだろうね。
それがやっぱ世間からのバンドマンへのあれなんですかね。
ねえ。なんかツイートで流れてきたけど、ライブハウスの一般人のイメージって、
はい、
狭いとこに人が密集して、うわーってやってるイメージみたいになってるけど、
はい、
実際はそうじゃねえよみたいなツイートがよく回ってきて。そう、平日なんかだと下手すると客が5人ぐらいしかいない時とか。
確かに。
そう。
確かに。
電車乗ってるよりも、エリートと人の距離が空いてるみたいな。
接触しようと思ってもできないぐらいの
。そう。
距離感ありますよね。
そう。多いって言わないと、遠くから言わないと聞こえないぐらい距離がある時あるよね。
ありますね。
そう。
むしろ楽屋の方がやべえんじゃねえかぐらいの。
うん。うん。あと、演者側の方って、
うん、
確かに降りた後お客さんと話したり、なんかするけどさ、基本的にステージ立ってるとお客さんと接してるわけじゃないから、
はい、
接する人もいるけどさ、こう手出してるけど、
まあ、そうですね。
けど、接するわけじゃないからね、
うん、
そんなに不安かなって思う。
そんなね、悪者扱いしないでくれよって感じですよね。
そう。そんなライブハウスで、十何人感染者が出ましたっていうより、うん、多分世の中何十万人でも出てるから。
そうですよ。大変、もう。このまま地球は終わるんですかね。
なんか突然 SF になってる。
いや私本当思うんですよ。最近なんか、
うん、
気温もおかしいじゃないですか。
おかしいね。
めちゃめちゃ高くなったりかと思えば次の日にはもうなんか10度ないぐらいの。
体が持たない。
いや本当に。
もうじいさん体が持たない
ですよ。だからもう本当になんかねこのまま地球がちょっと
私は滅びてしまう。
滅ぶんじゃないかと思ってます。
滅びてしまう。
はい。人類も。
ああ、
はい。
なんか、本当は、この収録の2日ぐらい前に滅ぶ予定だったんだよね。
なん
だっけ、
そうなんですか。
マヤ文明の。
ええー、
なんかあれで。
また
そう、なんかそんな話があったみたいな。
なんかたまにありますよね、
今年そういう話多いよね。あれとかもそうだし、なんだっけ、アニメ映画のアキラが、
はい。
いろんなもの予言してた的な話とか、ほら、オリンピックまで。
はい。
オリンピックも今年やることになってて、
はい。
なんか、中止になるっていうかさ。
うんうんうん、
そうそう。のストーリーとかがなんか似てるとか。
ええー。そっか、オリンピックもね、延期になるかもしれないですもんね。
なんじゃないですかね、確実に。
まあ、だって日本だけならまだし、もう世界的にあれだから。
ねえ。
やらない方がいいですね。
でもオリンピックのおかげでいろんなものがずれてたわけじゃない、
うん、うんうんうん。
この時期は何をやんないとか。うん、
それ考えるとコミケとかもね。
そう、コミケ一番の被害者だなって思って。だってオリンピックのおかげで5月にずれて、5月なんてまだ収束する可能性が低いところにずれてて、で、やったら多分非難されるでしょ。
うん。
うん。
あとなんか今花火大会も、
8月とか7月とか
にやってる、毎年やってるようなやつが5月とかに。
え、ずれてんの？
いや、そうなんですよ。オリンピックの影響で。
マジで？
はい。なんか板橋花火が5月にあるんですよ、今年。でもそれもコロナでできるのかどうかわかんないですけど。
あれ、板橋の花火ってあれ？合同花火大会にや
って、
板橋戸田合同花火。
はい。
あれいつも戸田側から見てたんだけど、昔。あれすごいよね。
あれやばいです。
あそこすごいよね。
あれ、
うん。
う
ん。
そう、私の親友が、板橋に住んでるので。
うん、あ、なるほどね。
そうなんです。
今、私の親友が花火上げてるんで、
ね。やばいやばい。
ちょっとびっくりした。
親友やばすぎる、そしたら。
うちも、結構昔なんだけど、よくレコーディングで使ったスタジオが戸田方面にあって、
は
い、で、その人たちと一緒、役者さんとかと一緒に。
うんうん、
あ、それこそ今、うちでやってる、ナルラジに出てる山川琴美とかも一緒に見に行ったことがある。
う
んうん、みんな役者さん何人かでこう見に行く。
そうなんですよ。だから私、親友が板橋にいるもんだから、
うん、
板橋はなかなか足を運ぶ。
親友ってあの親友？
あ、そうです。よく出てくる。
あの親友。
やばい親友です。
ああ、ここのラジオでも有名になっている。
そうです。
うん。
やばめのファンキーな親友なんですけど。また宮古島行っちゃったんで。
ね、
そう。
なぜかこう、 全然一回も会ったことない俺がなぜか日常を高橋っていう。
あとワンちゃんもよく出て
る、ね。そうだね、ワンちゃんもすごい日常してる。一、はい、回会ってみたいってずっと思っている。
でもみんなもう会った気になってしまっている、あの、有名なシーンです。
なるほどね。そっか、ずれてるんだ。
そうなんですよ。なんか涼しくていいかもしんないけども、情緒も何もないですよね、そんなんね。
どうせずらすんだったら、後ろの方が情緒があるよね。
そうですね。9
月の、
うんうんうん、
その、
寒い空とかの
方が。お祭り時期とかの方が、うんうん。ただ、その辺ってやっぱイベントが重なるからきついんだろうね。うん、そのお祭り関係多いから。
そうですね。寒空とかの方が空気澄んでて、花火も綺麗そうですけど ね。
いや、今年はだから、お花見もさ。
ああ、そうですよね。
だいぶ全部自粛じゃない、うん、で、毎年、必ず、千鳥ヶ淵に行くんだけどさ。
はい。
もう自粛で。あ、ライトアップとかやるらしいんだけど、はい、靖国神社のところに、はい、千鳥ヶ淵の横の、靖国神社のところに、屋台がうわーっと出るの。
はいはいはい。
ものすごい量の屋台が出るんで、うんうん、そこに
来たもん。
で、今はちょっと改装されちゃって、屋台の数が減って、一回2年間ぐらいお休みしてたのよ。で、その前はね、本当にどのくらい出たんだろう。200超えぐらい出たんだよ、ね。
やば。
そう。で、今は100ちょっとぐらいしか出てない。
あ、でもそれでもそんだけ出てるんですね。
いや、すっごい出てる。
へぇ。
で、それに行って、買い食いをして、はい、ただひたすら千鳥ヶ淵を歩いて帰ってくるっていう。
最高じゃないですか。
足がボロボロになるイベントを毎年やってるけど、去年も2回行って、今年はその屋台がやっぱ出ない。
だってもう桜咲いてますからね。
咲いてるんだよね。これアップしてる時にはもう散ってるよ、下手したら。
確かに。そうですよ、まだ3月半ば、まだ
今日、まあ、素直に言うと22、
うん、
22で、これアップが10日後ぐらいなんですけど、
はい、
多分来週
もう散ってますね。
来週満開になって散るぐらいだよね、うんうん、
もう私3日前ぐらいに満開の桜見つけましたけど。
え、マジで？マジで？は
い、そうですよ、だから、うん、私の私の誕生日が私の誕生日がね、
はいはい、うん、
大体、
うん、
もうほ
ん
と、生まれてからずっと、
うん、
この日が満開です。
で、
ちょうど、
ね、
そうなんですよ。
けど、ここ数年早いです
よ。そうなんです。もう散ってるんですよ。うん、
ここ数年さ、大体25日ぐらいに満開になっちゃうんで。
そうです、そうです、そうです。だからもう、そ今までは、その地元にいた時とかそれこそ、うん、誕生日が満開で、うん、本当に私の誕生日って最高だなと思ってたのに、知ってるんすよ、もう。
なんかさ、最近散るのも早い気がするんだよね、満開になってから。
なんか、絶対、雨降りません？
あ、そうそうそうそうそう。
なんか満開になった次の日か次の次の日ぐらい、毎年雨降ってますよね。
去年か一昨年はなんか満開になった日が雨だった。
そう、だから早いんですよね。そ
う、ゆうちゃんはね、知ってるけど、うち前はほら違うとこに住んでたじゃん。
はい、
中野から。歩いていけなくもないぐらいのところに住んだじゃない。で、そうすると中野通り、
うん、
ずっと桜並木なんで、
うんうん、
あそこを歩きながら見て帰るんだけど、うん、そうそうそう、満開になってから散るのがめちゃくちゃ早くて。
早いですよね。
まあ、道がね、桜色に染まってるんだよね、もう。中野通りは。
それもそれでいいです、
ね。すごいけどね、うん。チャリで走ると滑るんよ。
ああ、確かに危ない。
そう、落ち葉と桜は滑るんよ、結構。
いや、でもなんか、そんだけやっぱ地球が、温暖化してるってことですよね。
そう、温暖化してるんで、なんだろう、結構さ、人と一緒でも一人ででも結構自然のあるとこ行くの好きで、
うんうんうん、
そう、桜を見に行くとか、
はい、
昔行った、何年か前に行ったやつだとなんだっけ、明治神宮の、
はい、
花菖蒲とあやめがブワーっと咲いてるとこがあって、庭園みたいになってるとこがあって、はい、ものすごい量咲いてる、そういうとこ行ったりとか、
すごい。
すんだけど、あと、
女子力高い。
そう、あと、神代寺植物公園ってとこでバラ園があ
った りとか
するんだけど、そう、すごい好きなんだけど、草木見るのが、はい、時期がずれるんよ、最近。
ああ、いや、もう、暖かくなっちゃったんですね。
そうそう、それこそ、いちご狩りとかでもそうだし、
うんうんうん、
みんながみんな時期がずれちゃうみたいな、
うんうんうん。
今年一番すごかったのは、あれで、最終的には降ったけど、雪が降んなくて、
うん、
何年か前に行ってずっとまた行きたいなと思ってる、白川郷、
はい、
岐阜の山奥の、うん、白川郷が2月の頭のライトアップの時期に、雪がなかったって。
へー。
3メーターとか4メーターとか積もった。
今年もそうでしたよね。今年も全然雪積もってなかったですよね。
今年は全然、そう。
そうですよね。
全然なくて。でも2週目くらいからなんか降ったらしいんだけど。
先週雪降ってましたしね。
降ってたね。
マジで謎。
びっくりした。
本当にびっくりしました。
そうそう。ちょっとこの地元いろいろ行くとかって行ったらもう雪めちゃくちゃ降ってて。
やばかったですよね。いや、なんか、ということで、
うん、
本当はもっと序盤で言おうと思ったんですけど、
はい、
今回は、
はい。 あ、それ話してなかったっけ？
そうですよ。水島優、誕生日、おめでとうございます。
らしいよ。なんかね、さっきこれ打ち合わせした時に、いつアップするんですか？ 4 月2日にしましょうって言われて、そう、4月2日にアップするかどうかちょっとわかんないけど、忘れてなければするけど、
4月2日に第42回をアップしましょうっつって。
あ、そうそうそうそうそう。はい、誕生日なんで。
はい。
そうそうそう。
そうです。やばいですよ、もう。
やばいですね。
最後の20代が、幕を開けました。
こう、なんつうんだ、開け透けだよね。
あ、でも全然。
そういうとこほんと開け透けだよね。なんかあの、歳をごまかすとかさ、あの、
ないです、ないです。
気にするとかないよね、昔からね。昔からないよね。
全然。
まあ、ちょっとね、
やばいですね。
一回多分区切ってまた後で話すことにはなると思うけど、はい、ね、あの、前に一回自分が出た時にも話したけど、
はい、
知り合ったのが19歳なので、
そうですよ。
10年経ってしまって、けど俺の頭の中では、10年前と変わっていないので、はい、いや、変わって、見た目も変わったし、性格も変わったし、
変わりました？
変わった変わったし、そうそうそうそう、いろいろ大人になったとは思うけど、はい、基本的な基準が変わってないんで、
素敵。
そう。
そうですよ、なんせ、上京10周年ですから。
上京10周年ですね。
はい。そうですよ。じゃあそれも後半に。
そうですね。一回聞きましょうか。はい。
はい。というわけで、後半、どうぞ！水島優、誕生日&上京10周年スペシャル！
スペシャルだったんだ。
取ってつけたような。
取ってつけたような。スペシャルなんだ。
しかも、今更。
そうね、スペシャルなんだったら前もって、ね、そういう日にしといて、ね、前もってスペシャルな日にしといてくれれば、ここにちゃんとカレーが出たのに。
ちょっと。
聞いてる人は何の話だか分かんないと思うんだけど、
ちょっと
うち、よくね、カレーを作るんだけどね。
そうなんですよ。
それをね、食べれる機会がなかなかなくてね。
そうなんですよ。でもしかも、カズさんの作るカレーがもう、どちゃくそにうまくて、で、しかもめちゃめちゃ。
食べたっけ一回。
え、あります、あります。
あ、そっか。前の家の時に、そうだよね。食べた。あ、そっか、そっか、そっか。
で、しかもめちゃめちゃ、丹精込めて煮込むじゃないですか。
まあ、仕事嫌な時に仕事嫌だなって思いながら8時間ぐらいやってるからね。炒め玉ねぎで1時間とか最低かかるからね。
本当に美味しいから。まあ、そっか。注文しとけばよかった。いや、でも、私も忘れてましたからね。
そうだよね。
でもまだなんで、実際。そうだよね。まだ10日ぐらいあるから。
そうだよね。今、11日前だもんね。
そうそう、うん、そうなんですよ。くそ、じゃあ次ですね。
そうだね。
これ、次、そうですね。で、さゆみちゃんもいるから、次だと、うん。きっと。
で、スペシャル？
ス
ペシャルって言いながら、ビール飲みながら、ちょっとやめてくんない？
何にも考えてなかった
な。何も考えてないよね。
でも私最近ちょっと考えるんですよ。
う
どうして、音楽をやろうと思ったんだろうって。
けどさ、結構前から好きだったじゃん？
そうなんです。なんか、歌を。
表向きにはやってないけど。
あ、そうです、そうです。歌を歌うことは、
うん。
多分根本ずっと好きだったんですよね。
俺2曲ぐらい撮った
の。あ、そうです、そうです、そうです。
随分前にね。
なんかあの、オーディション用とか。
そう、オーディション用とかで歌撮りたいって2曲ぐらい撮ったよね。
撮ってもらってます。
ね、マクロスかなんか、なんだっけ、なんだっけ。
マクロスで
したっけ？マクロスだっ
け？ボカロかな？
いや。
違います？
なんかその辺のアニメの曲をなんか撮った。
あ、ですか。
うん。
そう、だから多分根本的に、もう、歌を歌うことが私は好きなんだろうなって最近、だからそれを考えて、思って。うん、
まあ、世代もあるかもしれないけどね。
で
もさ、ちっちゃい頃からさ、カラオケとかも行けたりもするしさ。
は
い、
ああ、そっか。
やっぱりあの、まあ、今20代だけど、
はい、
今の30半ばぐらいまでの人とかは、結構カラオケ行くの当たり前のに行くから、はい、歌好きな子とか多くて、
うんうんうんうん
で、意外とボーカリストとかも多いじゃん。
うん、
あと、まあ、それこそね、アイドルとか地下アイドルとかやってる子もすごい多いじゃん。
うん、歌ってる人いっぱいいる。30
前後の人とかも多いじゃん。はい、けどさ、うちの世代だと、俺めっちゃ年齢上だから、カラオケなかったんよ。
あれだ、レーザー。
レーザーがね、レーザー20代前半。
へぇー
レーザーの曲を作ったこともあるぐらいだから。
みんなあれです
か？仕事やってたからもう。
どうやって歌うんですか？鼻歌？
え？いやいや、普通のカラオケだよ？レーザーカラオケ。
え、それがない頃は？
ない頃は、あれだね、今で言うだから、キャバクラじゃなきゃ、キャバレーみたいなとことか、スナックとか、ああいうとこに行くと、バンドがいるの。
あ、生バンドみたいな。
で、俗に箱バンって呼ばれる。
へぇ。
その箱。 ね、建物の中にいる専属のバンドさんとかがアルバイトで、うんうんうん、ミュージシャンの人がアルバイトでやっていて、うんうんうん、そこに、リアルなこと言うと、赤本とか青本っていうのがあって、はいはいはい、知ってる？
なんか聞いたことあります。
分厚いね、こんな本で、はい、こんな本でってラジオで読んでる。分厚い本で200曲とか300曲、はい、曲のメロディーと歌詞とコード進行しか書いてない。
あ、じゃあそれパッと見て。
それパッと見て、まあもう、全部頭にみんな入ってるから、そう、それをその場で生演奏して、それに合わせて歌うとか。
今、むしろ生バンド、カラオケ、バーとか。
あるよね、
ありますもんね。ありますもんね、とか言って、ありますもんね。
あとだからバンドが入れないとか、ピアノだけあったりとか。
うん、うん、ありますね。
ピアノ伴奏で演、うんうんうん、歌うとか、っていう時代だったので。
へぇ。
そうそうそう。だから歌いたくても歌う場所がバンドとかやんないと本当にないのよ。喉自慢出るとか。
え、でも、うん、私田舎だったんで、うん、カラオケ行くのにも、うん、親の送り迎えがないといけなかったんで、そうそう行ってないですよ。車で行かないと、ね、車で30分ぐらいのとこに、誰かの友達の親に送ってってもらってとか。
なるほどね。まあ、地方の人はそうだよね。
そうですよ。
うちはカラオケは、本当にね、ボーカルやったりしてたくせに、はい、あ、高校時代ちょっと何個かボーカルやってたんだけど、ボーカルやったりしてたくせにカラオケとかで歌うの大嫌いで、で、そのレーザーカラオケの仕事もやってたんだけど、その後に通信カラオケの発売何年か前から、通信カラオケ作ってたよ、俺、はい、仕事で。外注でね。そうそう。で、1軒目に入った会社もそういうのを、なんつうんだろう、研究してる会社あったんで、そう、作ってたから逆に歌いたくなくて。
先駆けだ、すごい。
そう、本当に嫌で。
そう。
ただ、いろんな曲が入るようになったじゃない、うんうんうん、洋楽とかでもすごい変わった曲とかさ、それこそメタルとか入るようになったら、それから行くようになった。
なんかもう私は、お風呂が一番のカラオケだったんで。
もう、あれだね。ナチュラルリバーブの。
そうです、そうです。
ナチュラルリバーブのね。
めちゃめちゃ気持ちいい。
気持ちいい。ちょっとウエットな音が入るけど。
めっちゃうまく聞こえちゃう。
あ、うまく聞こえるね、うん。うん。
そうなんですよ。
いいよね、バスリバーブ。
そうですよ。
効果音取るとき邪魔なんだけど。あ、お風呂場でよく取るんで。
あ、そうなんですね。
なんかほら、水物とかさ。そういうのお風呂場じゃないと取れないじゃない。
そっかそっかそっか。
ね、なんかこう、死体をぐちゃぐちゃやってる音とか。
やだやだやだ、やめてください。ぐらぐら、急にぐら。一応誕生日会ですから。
あ、そっかそっか。
ぐらぐら。
そう、誕生日ですね。おめでとう。
ありがとうございます。
雑なおめでとう。
ありがとうございます。次回はケーキとかもあるのかな。楽しみにしてよ。
忘れ去ってんじゃねえかな、次回はもう完全に。
楽しみにしてよ。
ケーキ、なんか、まあ、最近あんまりケーキ屋、美味しいケーキ屋さん近くで知らないからな。
でも私への、そのなんかそういう甘いものとか結構みんな困るみたいで。
そう、そうなんですよ。
でも私は、ケーキだと、ショートケーキとミルクレープがめっちゃ好きなんですよ。
あ、チョコが入ってなければ OK なんだ。
あとでもフルーツ多い系も好きじゃなくて。
あ、けどショートは大丈夫なの？
イチゴは平気です。
あ、そうなんだ、はい。ショートケーキっていいやつだと中にイチゴたくさん入ってるからさ。
あ、もう最高。それはもう生クリームとイチゴはもう最強。
ああ。
はい。優勝。
いやー、じゃあ買ってこれたら、買いに行けるかな。ちょっと遠いんだよな。
じゃあ、カズさんが、
都内だけど。
カズさんが買いに行ける日に合わせて収録しましょう。
うん、いや、そこのね、イチゴのショートケーキめちゃくちゃ美味しいよ。歴代で一番美味しいケーキだと思ってるところ。
それも言ったからには。
うん。けど行っても、そこのお店行っても、座席6席しかなくて座れない時があるっていうちっちゃいお店で。
テイクアウトはできるんですよね。
テイクアウトがメイン。
うん、うん。
まあ、もともとケーキを作ってるのを教えてるところがやってるケーキ屋さんで。
じゃあ楽しみにしてます。
ね、美味しいんで。
次の収録楽しみにしてます。
変えればね。
ちょっとそれ聞いたからにはね。
結構ほら収録のギリギリ前寝てること多いからさ。
起きてください。仕事してるならまだしも。
いや、朝まで仕事して。
あ、なるほど、そうかそうか。
そうだ、収録かこのくらいの時間、このくらいの時間って言ってもわかんないけど、夕方が多いんで。
だからまあ、だからそこは合わせますよ。ショートケーキのために。
ケーキに。
はい。
モンブランとかも大丈夫なの？
モンブランはまあ食べれますけど。
ああ。
って感じですね。
なるほど、じゃあちょっと考えておきましょう。
ショートケーキとミルクレープが。
ああ、ミルクレープ美味しいよね。
美味しいです。
美味しいよね。ちょっと食べるの大変だけどね。
そうなんですよね。でもサクサクサクっていくと気持ちいいですよね。あれサクサク、
あ、
サ
クサク、縦にね、スッと入るんですね。そうそうそうそう、
やばいですね。
今ケーキ食いて
29歳か、言っちゃった。
いや、まだ29だったから。
いや、
まだまだこれからですよ。
最近本当に結構衰えを感じていて。なんか私、
早い早い。
結構、その学生時代ずっとスポーツやってたんで、そう、中学校もソフトボール部でエースだったし、高校もまあその推薦みたいな感じで入って、うん、でスポーツ科だったんで、うん、結構ずっと運動してて、で、うん、多分筋肉質、
うん、
なんで、甘えてたんですよね。
細い筋肉で、あの、太くは見えないけど、細い筋肉がたくさんつくタイプだよね。はい、腕とか見てわかるよ、なんか
それ。筋肉質な自分に甘えてましたね、その
学それはね、
はい、
早いってさっき言ったけど、確か20代後半
から。いや、そうなんですよ。なんか、学生時代の筋肉貯金を、ちょっと過信しすぎて、うん。
気をつけた方がいいよ。太るよ。
マジで。
太るよ。
いや、でも私なんか今、年々痩せてってるんですよ。
ちょっと痩せたよね。はい、確かにここ、ね。
年々痩せてってるけど、それって多分ただ筋肉が落ちただけなんですよね。うん、
で、その後反動で太る
って言うの。やだ
ー。いや、俺も学生時代ちょっと運動やってて、バンドとかもやってるから結構動くし、
はい、
そう。で、20代はすっげー細かったんよ。
はい、
もうびっくりするぐらい細かったんだけど、
やだー。
30超えてから徐々に来て。
でも私びっくりするほど細くはないですからね。
いや、細い細い。
いや、普通です、超普通だと思います。
こんなところで話すもなんだけどさ、
はい、
前のとこに住んだ時にさ、はい、そのさっき言ったデモテープとかを出したいからっつって、はいはいはい、いろいろやってたじゃん、
はい、
声取ったりさ歌取ったりさ、はい、その時に宣材写真ができたんで、はい、で、うちにほら一時期声優のコーナーがあって、
はい、
そこにじゃあ載せようかみたいに言って、はい、もらっ一通りもらったじゃん、
はい、
時全部もらったじゃん、
はい、
で写真、ね、あの時の写真に比べてるとはるかに顔細くなってる。
いや、まあそうですね。
あの時パンパンだった
もん、ね。結構違うんですよ。私もう元々ずっと顔パンパンなんですよ。
そう、あの時の写真丸いね。
顔はなんかしかも若い子特有の丸さって感じですよね。
そう。
最近それがでもちょっとだいぶマシにはなりました。まだ丸いですけど。うん、そう。
こう馬声のママさんに向かって一直線な感じ。
やばい、もうほんとそろそろスナックやろうかな。本当に。もうなんか公表してスナックやろうかなと思って。
あ、スナックやってますって。
はい。
来てください。
そうです。
ああ、それいいよね。
はい。
うん、それありだと思う。
潔いですよね。
潔い。
私の良さは潔の良さなんで。
はい。けど役者さんとかいるじゃん、そういう人。たまに。
あ、いますね、お店やって
ます。お店やってますとか、うん。うん。
そういう方向で私はスナックをやろうかと。
スナック？
はい。新しくないですか、スナックは。
スナックは新しいかな。
なんか、あんま。
あ、まあ、だいたい引退してからやるもんね、みんなね。うん。
うん、キャバクラだと、ちょっとなんか、その雇ってる女の子とかがギスギスしそうで、怖いんで。
はい、はいはいはいはい。
スナックとかでゆるくやって、で、なんかそれこそ、歌目指してます、役者目指してます、みたいな子をバイトで雇って。
あ、なんか知ってるな、そういう店。
応援しつつ。
なんか、最近言ってないけど、そういう店知ってる。
自分も頑張りつつ、みたいな感じで。うん、っていう野望は一応あります。
まあ、あとは、その、やる場所によるよね。都内のなんか、繁華街に近いところとかだとさ、なんかすごい、あ、やってるって感じ。やってる感じ
するけど
さ、
ね、
うん、なんかこう、西川口とかさ、
小岩とか。
そう。小岩とか、そう。平井とかね、なんかこう、地味な、好きなんだけどね、うん、住んでた人は、川口とかは。
いや、いいと思います。
うん。
ちょっと、それは、30代後半ぐらいで。
さゆみちゃんが働いてそう。
働いてほしい。
ゆみちゃん働いてそうだな。
働いてほしいな。
なんかわちゃわちゃしてそう。そっか、いいね。
そういうなんか、
お店は俺もやりたいなと思ったけど、やれないままこんな年になっちゃったな。
で、そういう若い子もね、応援できたら最高じゃないですか。
そうそう。あ、その、よく行ってたお店がそういうお店で。
うんうんうん。
役者さんの家系がやってる。
うんうん、
あえて名前は出せないけど。
はい。
働いてる女の子はみんな役者志望、声優志望で、めっちゃ有名になったことがいるからね、そこ出て。
なんかそういうところって、なんか、そういうところっていうか、
うん、
やっぱなかなか理解を得づらい業界でもあるじゃないですか。うんうん、そのなんかシフトがどうとか、うんうん、急にオーディション入りましたみたいな。
そう。シフトのね、
そう
関係で入りやすいんで、そういうお店の方
が。そうですよね。そう、だからそういう、バイトを探してる子はいっぱいいると思う。
うん。ただそういうお店で、前行ってたまた別の店が、
はい、
店員も、
うん、
まあオーナーは芸人さんなんだけど、うん、店員もお客も全員役者なの。舞台役者が声優なの。だから、一般のお客さんが酔っ払って、ってサラリーマンが入ってきて、扉をバンって開けた瞬間に、はい、俺たちの来る店じゃねえやって閉められたことがあって。
すごい、その一瞬で察したんですね。
まあ、そういう雰囲気だったからね。
すごい。
すごかったよ。ちょっと名前出さないけど、結構豪華メンツでいつも飲んでて。すごかった。週5とか行ってた、俺、そこ。
すごい。
うん。
まあ、そういう野望もありつつね、ちょっと20代最後は。
20代最後は。
思いっきり楽しもうと、思います。
思いっきり楽しむのね。
はい。
まあね、まあ、ちょっとね、コロナが収束しないとあれだけど、うん、ね、ライブとかもね。
そうですね、ライブは
今年はやるだろうしね。
はい。今年もやりますよ。ね、あとはアルバムも。
そうだよね、アルバムっていうのがね、制作中で。どうなんだろうね、夏ぐらいなのかな、夏前ぐらいかな。
いや、一応、予定は未定ですけど、
うん、
その未定の予定は、4月末。
うん。4月末なんだ。
ぐらい。
なるほど。けどさ、4月末、と、まだライブとか厳しいのかな？
どうなんですかね、
まあ、でも発ライブやりたいじゃん。
そうですね。だから5月ぐらいで一応ライブ考えてはいるんですけど、うん、どうなるか。まあ、全くわかんないですもんね、コロナなんて。
わかんないよね。
私たちは読めないから。
読めないよね、
でもなんか、ちょっと営業再開してるとことかもありますけどね。
あるあるある。
ちょこちょこ。
うん、うん、うん。
だから。
まあ、素直に言うと、みんな諦めムードの中。
そうなんですよ。もうどうしようもなくないみたいな。
ねえ、下手したらだってこれアップする10日後に、なんかものすごい状態になってる可能性もあるわけじゃない？
そうですね。
ね
え。もう本当にやべえ、もうみんな家から出るなみたいになってるかもしれないし。
そうそうそうそうそう。そしたら配信ライブとかしかないもんね。
そうなんですよね。まあでもね、方法はいくらでも、音楽を届ける方法はいくらでもありますから。
まあそうだね。
うん。
密閉空間がダメなら路上でやればいいじゃないとかね。
そういう発想。
野外、野外、野外。
野外な、やりたいな、
この野外ステージ。
やりたいんだよな、野外。
コロナ以上に雨にやられる。
最高じゃないですか、あれ、もう。
いや、機材、機材。
バンドマンの、バンドマンの憧れ。
何？野外で雨に打たれる。
はい。私は、
機材
憧れ、
特に俺みたいなキーボディストは死ぬ。雨は天敵なんで。
確かに。
いいなぁ。ヨガやりたいな
ぁ。やりたいんです。うちらもちょっと目論んでるんで。
なるほど。
はい。というわけで。
じゃあ誕生日というか20代は、
はい。
暴れる、
はい。暴れます。ちょっともうそう、なんかいろんなね、楽しみなお話とかもいろいろいただいてたりとかするので。
うん。
なんか、ね、いい20代だったなぁで終われそうな気はしてます。うん、コロナが
終われる気がしますって、これから1年間ね、
そう、コロナが爆発しなければ、
ね、
はい、そうです、ね、というわけで、
はい、
何のコーナーでしたっけ、
え、お誕生日と
そう、状況重視
ね、状況重視ね、何も話してない、
ね、触れてねえけど、まあいいです
、うん、まああんまり変わってねえよって話で、
10年経ちましたっていう、
うん、10年経ったけど知り合った時はこんなですから、はい、
そうですね、
根本は変わってません、
はい、
はい、
というわけで、じゃあ以上、なんか、水島のコーナーでした。
じゃあ何？俺が次、鉄道のコーナーとかやればいいかな。
深い深い深い。
やめよう。
でも、さゆみちゃんより深い。というわけで、じゃあ、
なんかお便り、
次のコーナー、そうですね。Q&A のコーナー、
はい、
はい。
Q&A だったっけ？お便り。
Q&A。
雑だな、俺も。
お便りと Q&A、一緒にいただいてます。はい、これは私が読みますか？カズさん読みますか？
読んでください。
セルフで。
セルフで。
はい。では、角島のお二人ごきげんよう。前回もお酒が入ってほろ酔いの感じで、ゆうちゃんの高笑いと、さゆみの安定の日本語が出てこないところが面白かったよ。質問。ゆうちゃん、コロナで高校野球が中止になったり、プロ野球もなかなか開幕ができなくなってるけど、どう思う？です。
これ、名前ここに書いてなかったね。
書いてないですね。
まあ、書いてないけど、りょうつくんかな？
でも、こんな丁寧な聞き方しますかね、彼。どうみたいな感じで、さっきも。あ、でも、りょうつくんなのかな？
な気がします。
はい。
はい。
ね、高校野球、いや、もう私、選抜マジ泣きましたよ。
びっくりしたね。
球児と共に泣きました、マジで。
いや、あれさ、もっと早く決めるべきだ
と思う。本当に。
かわいそうだよね。
本当に。だって、甲子園行けるチャンスなんて、そうないのに。
じゃあ、一番かわいそうなのは、確かに、出る選手めちゃくちゃかわいそうだと思う。
かわいそうです。
めちゃくちゃかわいそうだと思うけど、
はい、
出ることが決まった後に、いろいろ練習してきた応援団とかチアの子たちが本当にかわいそうだと思う、
ね。かわいそうですね。
そっちの方がだって、急ごしらえなわけじゃん、
はい。
短期間で。
はい。
で、一生懸命やってきて、もう始まる直前 だったじゃん、結構さ。
え、でも、チアとかは普段から練習してます
ね。まあ、やってるけどさ、けど、うん、その高校野球の、そのチームに合わせて、いろいろやるじゃない、
うん。
うん。う
ん。いや、本当にちょっとあの球児の涙は、私はもう見てられなかったです。
いや、ひどかったね。ひどかったね。けど、ニュースで取り上げられてるのは高校野球だけだけど、
はい、
それ以外の高校、
まあそうですよね、うん。
そう、スポーツもめちゃくちゃやっぱ同じように潰れてて。
卒業式とかも。
いや、卒業式もかわいそうだったね。
はい、
ね、某総理大臣が突然明日からみたいなこと言い出した。あれだって3日延ばしたら卒業式できた子、
いや、そうですよ。
いたわけじゃん。あの四五日以内が卒業式めちゃくちゃ多い時期だからさ。いや、ほんとかわいそうだったね。
でもなんかその、春の選抜に関しては、
うん。
まあ、大会はできないけど、
うん、
球児たちには何らかの形で甲子園に来てもらおうと思ってますみたいな会見してたんで、
うん、
まあ、なんか本当にそれが彼らの思い出に残ってくれるような素晴らしいイベントだったらいいなと私は切に願ってるんですが。
ねえ、なんか本当だったらね、もう春の選抜できないんだったら秋の選抜やってくれよとか思うよね。
確かにそうですね。
けどダメなんだよね。あの、うん、プロ野球との兼ね合いがあるからね。だったら11月か、ね、みたいな。
プロ野球もね。
プロ野球も。
開幕がなかなか。
開幕、いつってまだ決まってないんだもんね。
はい。で、しかもこのタイミングでヤクルトの島選手が骨折しちゃったので、ちょっと私は良かったと思っちゃったんですけど、伸びてちょっと良かったみたいな。開幕間に合うかもしれない。よしみたいな。ちょっと。
そのニュースは俺も見た。
ちょっと初めていいこともありましたけど。
いや、びっくりした。うちは、今野球とかあんま見ないし、はい、サッカーとかもあんま見ないんだけど、はい、そういうスポーツ見ないけど、モータースポーツ好きでさ、はい、F1 とかさ、うんうんうん、アメリカのインディーカーレースとか見るんだけどさ、はい、両方ともまだ開幕か、決まってないの。
まあ、そうですよね。
で、5月まで、基本的に全部延期。けど延期っつってるってことはどっかでやるわけじゃん。
まあそうですよね。
年間。
ってことはもうそれ、もうオリンピックはもう確実にやれないですよね、今年ね。
あ、今日ね、オリンピックの時期はどっちのレース関係も、夏休み期間なのよ。
あ、そうなんです
ね。そうそう、テスト期間とかなんだけど。けど、その、2週間に一遍とか確実に入ってるレースが、5レースぐらい、丸々どっかにずれるわけじゃん。どこでやるんだよ、と思って。
大変ですね。まあ、でももうしょうがない。コロナ言っててもしょうがない。
しょうがないね。
はい。
とにかく、はい。早く、いろいろやってもらいたい。
はい。じゃあ次の、お便りいきます。
はい。
マルチタレントのお二人、どうも初見です。質問というか要望で、新社会人へのエールをお願いします。あと、買い占めは本当に情けないです。バイ、初見詐欺対策本部長の哲学番長より。すごいな。
そういう意味で初見ですって聞いたの、
ね。なるほど。番長はすごいですね、毎回ユーモアが。
そうだね。ちゃんと考えて送ってくれてるのが。
ありがたい。この番組への愛情を感じますよ。
うちのこのラジオコーナー、向こうの番組もそうだけど、みんなね、コアだよね。
すごい、本当に。
そう。
で、何でしたっけ？新社会人へのエール。まあね。社会に揉まれてください。はい。以上です。逃げたい時は逃げていいと思います。無理しないで。頑張りましょう。
社会に揉まれてるんだか揉まれてないんだかの人からの助言でした。
いや、頑張ってくださいって言ったけど、そんな頑張んなくていいと思います。
あんまり頑張んないタイプだもんね。
私あんま頑張んないです。
ね。うん。
はい。
はい。
頑張るところは頑張りますからね。
そうだね。
あまり人前で努力を出さないタイプです。
それ、なんかいい言い方したなすげえ逃げられた感じがする。
で、あともう一個。
はい。
ツイッターでご質問が来ておりまして、これはりょうつーくんからなんですが、
はい、
どうやったらゆうちゃんみたいな体型になれるの？
ほう
だそうです。どういう体型なんだろう、
ゆうちゃんみたいな体型。
しかも異性からの質問ですからね、これ。
そうだよね、そうだよね。
私マジで何にもやってないんですよね。
やってないだろうね、聞い話聞いてるとね。
運動も何にもしてない。ほんと食っちゃね、食っちゃね。
そうだよね。
飲んでは寝て、食べて。
うん。家でゴロゴロして。
はい。
友達の犬を引き取って。
どうしたらなれるんだろう。とりあえずお酒を飲めばいいんじゃないですか。
酒飲んでガハハって笑ってると。
でも、最近、
うん、
腸活
ほう
っていうのをちょっと始めようかなと思って、
うん、
で朝起きたらまず白湯を飲むようにしてて、
あ、
であと本当にさっきも言ったんですけど、フルーツがあんまり好きじゃないんですけど、うん、 リンゴとか、いちごとか、パインとか、フルーツを食べるように最近してるので、まあ、その効果はまだわかんないんですけど、なんだろう。だから私の体基本、酒とラーメンでできてますからね。
ラーメンも入るんだ。
はい。
酒とラーメン、普通に考えたらどう考えても太るタイプの締めのメニューだよね。常に締めてる感じだもんね。
なんかもう嫌味みたいになっちゃうな、でも。まあでも、出るとこ出てますからね。お腹とか。
スタイルいいやん。根本的にはさ。足も長めだし、細いし。
だからあれじゃないですか？筋肉貯金が。
あー。
やっぱ昔から、運動してたんで、その、
貯金があるよね。
地盤じゃないですけど。
うんうん。
基礎代謝が高いんですかね。
そうそうそうそう。
ね。
汗かき？
全然汗かかないです。
あ、そうなんだ。じゃあ違うな。
なんだろう。
俺はほぼ全部汗で昔から出ちゃうタイプ。今、年取って出なくなったけど、本当に汗かいて、水分取っても汗出ちゃって、だから肌が常にツヤツヤしてるんで、未だにね、
確かに肌めちゃめちゃ綺麗ですもんね。
そうそう、送信マッサージとかさ、ちょっと、ね、肩が悪かったり、腕が昔から悪かったりするんで、マッサージ行くじゃん。
はい、
とそこの人に、そう、手とかの肌が、
めちゃめちゃ綺麗。
50代とは思えないって必ず言われる。
うん、めちゃめちゃ。
みずみずしいって言われる。
いや、でも私、本当にびっくりするぐらい汗かかないんですよね。
あ、そうなの。まあ女もかかない子多いけどね。でむくんじゃうとか多いけど。
むくみはやばいな。
けど何もしなくてもそれが維持できてんだったらすごくいいよね。その
関係。いやでもちょっともう油断できないですよね。そろそろ年齢的にも。
そう、それがさっき言ったけど。
はい。
そう。
だからちょっと腸活を始めました。
うん。
腸活を始めました。はい。みんな頑張りましょう。抗いましょう。年齢に。
雑。
年齢に抗わないとそろそろ。はあ、というわけで。
はい、というわけで。
お便りありがとうございました。
ありがとうございます。また、ぜひ送ってください、みんな。
お願いします、はい。というわけでエンディングです。あ、はい、告知はいいや。
え、告知いいの？
アルバム出ますよ、そのうち。
で、また、コロナが落ち着いたらライブ
やります。ライブもやります。はい、以上です。
うちはなんかあったかな？
あとあれだ。私がその、朗読劇の方で絡んでる、アットビルという、朗読団体。があるんですが、そっちで、なんかYouTube だったり。
ああ、YouTube にやってるよね。
あ、そうです、そうです。配信したりとか、あと多分今後生放送とかもやっていくと思うので、そっちもチェックしてください。お願いします。
そうだ、そうだ。
はい。
はい。うちはね、特に告知っぽいことはないんだけど、はい、自分の。一応ラジオのコーナーがなんだかんだで、こう、15年目とかになって、続いてきたんですが、
はい。
まだまだ続けたいんで、お便りをたくさんください。
お願い。
お願い。あと、告知としては、1年ぐらい前にちょっと配信だけでアンビエント系の CD っていうか、ダウンロード販売を出してますので、
はい、
気が向いたらアクセスしてもらえると嬉しいです。
はい、あ
と、つい最近っていうか、ちょうどこれアップした前の日に発売なんですが、
はい、
たまにちょっとお手伝いさせてもらってる絶対クラブさんというですね、はい、インディーズバンドの切り札っていう、昔はアルバムつかシングルが出てたんですが、はい、それをリレコーディングした切り札っていうやつで、一曲アレンジと、あとキーボードのレコーディングのエンジニアで参加しておりますので、よかったらダウンロード販売もありますので、
はい、お願いします。よろし
くお願いします。
はい。エンディングです。
より。はい、はあ、エンディングです。そんなわけで今日、さゆみちゃん休みでしたけど。
ねえ。
ね
え。さゆみちゃん、いなかったな
そのこう、なんかみんなで飲み会やったけど、さゆみちゃん来なかったね、ねえ、みたいな、そういう流れやめよう。だるい感じの。さゆみちゃんいなかったけど、まあ、なんとかまあは持ったんでしょうか。よくわかんないですが。
ね、いや、楽しく。生誕。まあ、でも誕生日会はちょっと。そう、生誕祭はまた、さゆみちゃんが。
いるときに、ケーキを買って。
はい。第43回で。
カレーを作って。
はい。そうです。もうパーティーです。
パーティー、はい、別によくこれ焼肉とかって。
やりましょう。
たこ焼きとかでもいいし。
だから43回の、あれですね。BGM は焼肉焼く音で。
ジューって。
最高。
昔近いことをなんかの番組でやったな。結構ね、ゆるいんだよ、うちのやつは。
そうですね。
昔から。
そうですね、うん。うちらもゆるゆるですから。
あのね、まだいい。一時期ちょっと、もっとゆるいのがいくつかあ
った。だってもう、私とさゆみちゃんは根が真面目ずですから。
ああ、そうなんだよね。そうなんだよ、そうなんだよ。そう、みんなね、 あのラジオだけ聞いたりとかライブとか見に行ったりしてると気がつかないかもしれないけどね、この人異常に根が真面目なのよあの別にあれで曲がったことが大嫌いとかそういうんじゃないんだよね。そういうんじゃないんだけど、
それも嫌いですけどね。
そう嫌いだけど、はい、そうあの
そうなんですよ、ね、
全体的に根が真面目なの
恥ずかしいちょっともうそれは
雑なとこはめちゃくちゃ雑なんだけど、
そうですね、
うん、
恥ずかしいわ。
今日それ輪をかけてさゆみちゃんが真面目なんで。
そうなんですよね。
そうそうそうそう、
真面目のドジっ子ですからねそんな感じで今年じゃないや、次回はさゆみちゃんとお送りできたらいいな、はい、はい、というわけで、
はい、
以上水島優の各駅停車でしまってこうぜでした。声失う